あたりまして皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝に、お越しくださいました、皆さん一人一人と礼拝を作り上げることができて、心から感謝したいと思います、モーセシリーズが2週間前から始まっていて、今日は3回目となりますので皆さんよろしくお願いします、先週の礼拝のメッセージにもあったように、出エジプトのモーセのストーリーは特に私たちの今の救いにもつながることが多くてとても興味深いものです。今日はその出エジプトに直接つながっていく、エジプトを出るということですね。出エジプトにつながっていく、エジプトで起きた有名な10の災いということについて深めていきたいと思います。この出エジプトの3章で、モーセは神様からの招きですね、証明を受けました。ファラオのもとに行ってイスラエルの民をエジプトから去らせるように神様に命令されました。モーセは最初はどうしても行きたくなくて、でも最終的にファラオのもとに行くと決心しました。そこでファラオのもとに行って、イスラエルの民をエジプトから去らせてくださいと頼んだところで起こされたことが、この10の災いでした。映画の十回っていう、この有名な映画で皆さん知ってると思うんですけど、この10個の災いがエジプトで起こされたわけです。この10の災いは、この出エジプト記の7章から12章まで、にわたってカバーされているので、今日すべてを詳細に話すことはできないです。しかし、10の災いの場面は、大体同じことがパターンとして繰り返されます。まず、モーセと、お兄さんのアロンが、ファラオのもとに行きます。ファラオに行ったら、災いが起きます。で、災いが起きたら、ファラオが心を固くなにします。で、民を去らせません。で、もう一回神様命令されて、モーセとアロンが行きます。そして、ファラオが聞かないので、また災いが起きて。ちょっと、妥協するところもあるんだけど、最終的にはまた固くなにして、去らせない。で、またモーセたちが行って、また固くなになって、災いが起きて、でもやっぱりまた固くなにするっていう。そういうのが、10回も続きます。はい。だから何回も何回も、モーセは神様に、ファラオのとこ行きなさい。ファラオのとこ行きなさい。ファラオのとこ行きなさいって言われます。私はここで、実は新しいことに気づきました。モーセは何度も何度もファラオのもとに使わされました。で、このファラオの元に行きなさいっていう表現がですね、英語の聖書全部 Go to ファラオって書いてあるんですよ。おお、私は今日本でやってる Go to キャンペーンの原型がなんとこの出エジプトにあったっていうことに気づいたんです。聖書にすでに神様が Go to キャンペーンの原型をもう実は書かれていたっていうことに。でもこれはですね、全く値引きがないキャンペーンなんですよ。だってファラオの元に行かなきゃいけないんですから、Go to ファラオって書いてありました。冗談はおしまいにして、10の災いっていうのは一体どういうものだったんでしょうか。ちょっと英語で申し訳ないんですが、これが10個の災いです。当時エジプトは世界で最も強大な国でした。最も力がある国でした。モーセが対決しなければいけなかったのは小さな国の王様とかちょっとした町の代表者じゃなかったです。彼は世界を牛耳っていた強力な存在であるファラオのもとに行かないといけなかった。銃の災いとは、ここのイラストにあるように血の災い、カエル、ブヨ、アブ、疫病、腫れ物、ヒョウ、イナゴ、暗闇、ウイゴが撃たれる。これがエジプト全土で行われて、エジプトは壊滅状態になりました。 実はこれらはどういうものかと言われているかというと、当時エジプトの中で神として崇められていたものでした。まあ地ですね、地とかカエルとかブヨとか、それぞれの神様がいました。つまり有名なところとしては、皆さん聞いたことあるんですけど、太陽神ラーっていうのがいますね。太陽の光の神様がいたわけです。でもそれに対して神様は、この聖書の神様は暗闇を起こすわけ。そして最後はウイゴ、最初に生まれた子が打たれるっていう災いだったんですけど、これはファラオ自身が神様だったわけです、当時。そしてファラオの子供は神の子だったわけ。つまり最後は全てを司る、このエジプトを司っているこの神に対して聖書の神様が打撃を与える。つまり本物の神様、神様とエジプトの神々が戦うっていう構図でしょうか。しかし今日、なぜこの十の災いがあったんでしょうか。本当の意味は何なんでしょうか。皆さんはこの十の災い、また改めて読んでもいただきたいんですが、どのように捉えていますか。私は正直にこの十の災いの箇所を読むと、あまりいい思いがないです。なぜかというと、災いだから。私はいつもこう思ってきました。銃はありすぎ。何度も何度もひどいことが繰り返されます。一回の災いでファラオが心固くなりします。そして、だんだんだんだん追い詰められていきます。私は思います。どんだけ固くななんだよって。もう3回目ぐらいで諦めてくんないかなって。出エジプトが7章から12章まで結構大変です、ね。なんでこんなこと10回もやるの？神様なんだったら1回でドカーンと変えて、心変えたりもいいんじゃないの？私は10回も見てると、なんか人間的な思いとしては、ファラオでさえかわいそうになってくるんですよ。皆さんどのように感じますか？じゃあ十の災いの本当の意味は何なんでしょうか？今日はこの聖句を深めたいと思います。出エジプト記の10章の1節と2節です。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行きなさい。彼の心とその家臣の心を固くなにしたのはこの私である。それは私がこうした印を彼らの中で行うためであり、また私がエジプトにどのように厳しく接したか、どのような印を行ったかをあなた方が子や孫に語り伝え、私が主であることをあなた方が知るためである。実はこの十の災いの中で、このような表現は何度か出てきます。どういう表現かというと、神様がなぜこの災いを起こしたかっていう説明です。理由を説明します。で、神様が言ったのはファラオを頑なにしたのはこの私です言いました。そしてこの聖句によると、頑なにした神様で、それによって私が奇跡を起こした、それによって私が主であることをあなたが知るようになるためだという表現を使いました。ちょっと待ってください。皆さんね、この表現なんかどのように感じますか？へんてこな表現ですよね。神様がファラオを頑なにして、それで災いって言ってますけど、神様の奇跡、印が起こされるためだった。そしてあなたが最終的に神様を知るためだ。だってファラオが頑なだから、それを砕こうとして、その解決しようとして、神様はこう起こしてんじゃない、災い起こしてるんじゃないんですか。私はこの表現、もちろん聖書を読んできたので知ってました。でもどこかで違和感を持ちながら、本当の意味をあんまり十分に深めてこなかったのかなっていうことを感じます。なぜなら、私は結局いつもファラオは、あ、悪いもの、 固くなで壊されるもの、そういうふうにしか見てこなかったからです。神様がいかに固くなさを厳しく接したのか、そういうふうにしか見てこなかったかなと思います。しかし聖書の言葉は何ですか。聖書の言葉は、神様がファラオを固くなにした、そのファラオの固くなさによってあなた方が神様を知るようになるって言いました。私は神様がファラオを固くなにした、この言葉の意味を十分に受け取れてないのかなと感じました。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは、ファラオは神の栄光になるということです。ファラオは神の栄光になる。皆さんは心固くなって言われたいですか。皆さん人にこう言われたんですか。あなた心固くなだね、うわうわ心固。これはですね、おそらく私の独自のランキングですけど、クリスチャンとして人に言われたくないランキングトップ10に入る言葉です。特にこの固くなだねっていうなっていうことが入っただけでちょっと悪のイメージですよね。固くなだね、この言葉はいい意味で頑固とか意志を貫いてるとか、そういう言葉じゃないです。聖書の言ってる固くなっていうのは、正しいことを聞くことできないってことです。正しいものを受け入れることができない、つまり神様のメッセージを受け取れないということです。今日私たちの人生に頑ななファラオはいますか。正しいことや神様のことを何度も話されてきたの、どうしても頑なで変わらないことはありますか。もしくは正しいこと、神様のために正しいことをしたいと思ってるのに、何度も神様のメッセージを裏切ってしまう部分はありますか。私たちのファラオは今日何ですか。最近ある人と時間を過ごしてた時に、私はこう言われました。ユダイは頑張ってるように見えるけど、何を感じているかわからないし、何を感じているか見えにくいですって言われました。私は自分を振り返りました。実は2年前にある海外からゲストが来た時に、私に時間過ごしてもらいました。実はその時に同じフィードバックをもらいました。あなた頑張ってるように見えるけど、何を考えてるかわからない、何を感じてるかは心が見えないよ。私はそのフィードバックは自分にとって一番聞きたくないフィードバックの一つです。私は何年聖書読んで、何年神様との関係を築いて心を吟味してきているのに、人を愛するように心感情を出すようにトレーニングしてきたのに、いまだに心が出にくくて、他の人から自分の心が見えないって言われてしまう。そうなんです。私はよっぽど意識しないと簡単に人の自分の心を見ないで進んでしまう人なんです。大切な場面で時々心が本当に出せない時があるんです。いつまでそんなことやってるんだって思いますよ。恥ずかしくないのかって。でもそんな自分を考えると、それが私のファラオだし、実は私がファラオです。今日皆さんのファラオは何ですか。じゃあどうやったら私たちはこのファラオを解決することができるんでしょうか。私は今まで何とか倒したいと思ってきました。ファラオを見つけるたびに何度もそれを砕こう、それを倒そう。でもその時に今回 この聖句を深めてみました。私は何かが間違ってるんじゃないかなと思いました。それだけでは十分じゃないんじゃないかなと感じました。なぜなら多くの場合、私たちは自分のファラオしか見てないからです。ファラオフォーカスで終わることが多いからです。私たちは自分の、いかに自分の堅くなさがあるかとか、銃の災いの意味しか考えないです。それがいかにひどいことか、いかに倒さなければいけないことか、いかに自分が妥協してるか。もちろんそれらは大事だと思うんですが、私たちはそれが神様の栄光になるとは考えてないかもしれないです。神様がファラオを頑なにしました。それは神様の奇跡が行われるためだし、神様の名前が広がるためでした。つまり私たちはどこかで神様がファラオを頑なにしたっていう意味を理解できてないのかもしれないです。新約聖書のローマに同じような言葉があります。非常に考えさせます。こう書かれています。ローマの9章17節と18節、聖書はファラオに、私があなたを立てたのはあなたによって私の力を示し、私の名を全地に告げ知らせるためであると言っています。このように神はご自身が憐れもうとするものを憐れみ、かたくなにしようとするものをかたくなにされるのです。ここでも言ってます。神様はファラオをどういうふうに使ったんですか。かたくなで砕こうとしたわけで、ファラオは神様の栄光に用いられたってことなんです。だから実は銃の災いっていうのは神様対エジプトの神様の対決じゃないんですよ。皆さん、そもそもそれが間違ってます。神様からすると、イスラエルの民もエジプトの民も全部神様の御手の内にあるんです。つまり神様のコントロールの元にあるってことです。つまり神様は堅くなっていう悪いものでさえも神様の栄光に変えることができる方だっていうことなんです。銃の災いはエジプトからの視点ですよ。私たち人間からの視点です。銃の災いは神様の視点では銃の奇跡なんですよ。なぜこのことが重要なんですか。このことが分かると私たちの神様への信頼が全く違うものになります。本当に堅くななファラオが神様の栄光に変えられるんだったら、用いられるんだったら、今日私たちの弱さも歪みも失敗も悪も問題も罪も、そういった全てのことは神様の栄光に変えられるんじゃないですか。私たちは本当の意味で、私たちのファラオでさえも神様は変えてくださると委ねることができるようになるんじゃないですか。私はそれこそが本物の信仰だと思います。私たちは時々神様が堅くなにしたことを理解していないから、堅くなを倒そうとだけしてしまいます。でも大体そういう時、私たちは恥と焦りに集中しています。いかに自分がひどいか、いかに自分のファラオが堅くなかで終わってしまいやすいです。だからファラオフォーカスで終わってしまいます。私たちは神様が堅くなにしたことを理解していないから、いつも時々神様がただ怒ってる。神様は災いだ。神様怒ってる。神様私たちを砕こうというイメージが強すぎて、そもそも自分のファラオに向き合えないです。安心して、自分のこのファラオでさえも神様は変えてくださると委ねることができないです。神様がファラオを堅くなりしました。私がこの世から思うのは、 実は私たち時々嫌だけど、私たちが時々頑なにされてるのも神様のコントロールのもとにあるからかもしれないです。でもそれは神様がただ砕こうとしてるんじゃなくて、その頑なささえも神様の栄光に変えようとしてくださってるんじゃないですか。神様、その頑なさ、ファラオでさえも神様に委ねなさいって今日言ってくださってるんじゃないでしょうか。これはどういうことでしょうか。数年前、私たちの教会でこの金継ぎっていうことが紹介されたのかなと思います。このことを例えるのは、まさにこの例えは私は一番素晴らしいと思ってます。金継ぎは日本の伝統美術なのに、実は私たちはマレーシアの教会の人から教えてもらいました。金継ぎは何かっていうと、昔の器やこう焼き物ですね。普通はひびが入ったり割れたりすると価値がなくなります。でも昔の方はこのひび割れたり欠けたりするところに金で継ぎをしました。で、すごいのはその金で継いだことによって、この器のように実はそのひびや割れがむしろ美しい部分になって、実は元々の器よりも価値が出てくる場合もあるってこと。それこそ神様がファラオに、そして私たちのファラオにもしてくださることなんじゃないでしょうか。今日改めて私は神様への信頼を完全に変えたいと思います。本当に自分の頑なファラオを見ることはいつだって気分のいいものじゃないですね。10個じゃないです。何個でもあります。1個クリアしたかなと思ったら本当に頑なです。何回繰り返してんだよって思います。その度に圧倒されて諦めたくもなります。でも今日、その私たちのファラオが神様の栄光になることを私は信じたいです。私たちのファラオこそが神様の栄光になることを信じて、神様に本当の意味で委ねないといけないです。だから私は自分の弱さも罪もひびも欠陥もすべて神様に委ねる決心をしたいと思います。今日皆さんにお願いしたいです。今日妥協しないでください。でもこれは自分が頑なになるか頑なにならないかっていう妥協じゃないです。皆さんにお伝えします。大丈夫です。皆さん心配しないでください。皆さんいつでも頑なになります。でも妥協しないのはこれです。今日私たちのファラオがあるのは、ファラオによって神様の力が示されて、ファラオによって神様の名前が付け知らされるためです。あなたを通して神様の栄光が現れるから、あなたを通して神様の名前が付け知らされるから、あなたのファラオを通して神様の栄光が表されるから、神様を信頼することに妥協しないでください。神様に明け渡さない部分がないようにしてください。神様に触れさせない部分がないようにしてください。すべてを委ねて私たちのファラオを神様にの栄光に変えていきましょう。最後に具体的に2つのことを話したいと思います。じゃあどうやったらより神様の栄光に変えることができるでしょうか。私たちのファラオ、一つ目はファラオのもとに行くということです。出エジプトで神様は先ほど言ったように繰り返しました。あなたはファラオのもとに行きなさいということです。 Go to ファラオは冗談のように言いましたが、私は冗談ではないと思っています。私たちのファラオを神様の栄光にしたいと思ったら、私たちは正面から、 自分たちのファラオの元を訪れないといけないです。私たちにはどういった堅くなさがあるのか、どういった割れがあるのか、どういった鈍さがあるのか、私たちはありのままのファラオを見ないといけないです。モーセにとってもともと一番やりたくなかったことはファラオの元に行くことでした。どうしてですか？そこにまさに彼にとっての恐怖、不安、恥があったからです。しかしモーセが覚える必要があったことは、そしておそらくそこで学んだことはこれだと思います。その一番自分の恐れと不安があるその場所こそが神様の奇跡が現れる場所になったということです。ファラオこそが神様の奇跡の現れる場所になったということです。今日多くの人はファラオを客観的に、自分のファラオを客観的に見ていますが、本当にはファラオのもとに行ってないです。私たちファラオのもとに行かないと本当の恐怖、恐れ、恥、自分の心を見ることができないです。今日神様が私たちのファラオを通して栄光にしてくださるということを、私たちは心からこのメッセージを受け取ることができれば、私たちは今日自分のファラオのもとに行くことができます。私は心から皆さん一人一人にその神様、本当の神様を味わってもらいたいです。あなたのファラオであったとしても、どんな堅くななファラオであったとしても、それらも全部神様の御手のうちにあります。神様によってそれらは癒され、解決され、変えられることをどうしても味わってもらいたいです。だからファラオを避けないでください。堅くななファラオを堅くなにしないでください。堅くなだからダメなんじゃなくて、罪も咎も堅くなもあるままに、一緒に神様が奇跡を起こす場所に訪れましょう。一緒に飛び込みましょう。二つ目はこれです。二つ目は語り伝えるです。この聖句で神様はこのように言いました。神様がどのように行ったかをあなたが子や孫に語り伝えるということです。神様もう一つ伝えているのは、この奇跡を語り伝える必要があるということです。神様がファラオを堅くなにして、ファラオを神様の栄光に用いたことを見たんだったら、それを味わったんだったら、そのことを私たちは語り伝える必要があるということなんです。私改めてこの世界から神様を伝えるっていうことも変えられる思いです。なんでかというと、神様を伝えるってことは神様がいれば問題ないっていうことじゃないってことなんです。むしろこのファラオのことから神様を伝えるんであれば、私たちは問題だらけだってことです。私たちはファラオがたくさんありますし、たくさんファラオがいます。堅くなです。でも私たちには、そのファラオがたくさんいたとしても、それを神様が栄光に変えてくださるっていうことを伝えることができるということです。私はそれこそが本当の福音だと思います。神様のことを伝えるのはパフォーマンスじゃないです。まして強がりでも、元気であることでも、強いことでもないです。神様を伝えることは本当の自分自身のことをありのままに伝えることです。心からあふれるものです。ぜひ言われたからとか、やらなければいけないからではなくて、自分のファラオが神様の栄光に変えられたんだよって、自分は今でもファラオなんだよって、それを味わったところから神様を語り伝えていきましょう。そのような教会になっていきましょう。私はこんなに弱いのに飛び込んだら神様を用いてくれたんだよ、こんなに自分のファラオがあるのに神様は用いてくださったんだよ、そのような言葉、思いを教会にあふれさせましょう。今日は特別な礼拝です。今日は奉義文の皆さんが作り上げてくれました。この奉義文の学び会に、小グループに小出洋平兄弟がいました。 私は1歳違いで、20年前、大学生の頃から一緒でした。彼とたくさん戦った。話してきた。そういう記憶もあります。彼は大変な病気になって、文字通り彼は何度も死にたいって思ったそうです。ご両親が伝えてくれたのは、家の中でも何度も死にたいって親に伝えたそうです。でも彼は最後まで、神様がいるから自分は諦めないって、諦めなかったそうです。彼41歳で亡くなりました。彼の人生は弱かったでしょうか。彼の人生は強いものだったでしょうか。でも私は確信しているのは、私は彼のことを伝えていきたいです。彼の信仰、持っていた信仰、神様に変えられたそのことを伝えていきたいです。なぜなら私たちの弱さを神様が、神様の栄光に変えてくださる方だからです。今日その神様を信じて一緒に歩んでいきましょう。私たちのファラオは神様の栄光になります。神様に今日すべてを委ねていきましょう。すべて神様の栄光になりますように。説教は以上になります。ありがとうございました。